こんにちは、レンガ屋ジュンです。魅力マインドの教科書の3本目ですね。今回のテーマは考える人と実行する人というテーマでございます。まあ、ここまでの音声では行動をコントロールして、確実に理想を達成する方法というものを解説してきました。で、2本目のね、オーディオで解説した実行回路というもので、最低限の下地が整いました。これがね、まあ、決めたことを実行できるっていう習慣ですね。脳の回路を作っていきましょうということでした。で、こっからなんですよ。こっからです。潜在意識とか、このね、人間の脳の中にある自動のプログラムというのは、自動運転です。自動運転です。はい。なので、僕たちは呼吸っていうのは、まあ、勝手にやるわけじゃないですか。はい、自動ですよね。歩くっていうのも自動じゃないですか。そうなんですよ。潜在意識とか、その脳のね、回路っていうのは自動運転なので、制御するのが結構難しいです。はい。なので、この実行回路に対して、正しい指示を入力する必要があるんですよ。もう一回言いますね、これ。結構大事なんで。はい。まず、そもそも自動運転です。そして制御が難しいんですよ。潜在意識のこのプログラムっていうのがね。なので、この実行回路に対してどういう指示を入力するのかによって結果が大きく変わっちゃうわけですね。はい。そして間違った指示を入れてしまうと間違った結果、要はあなたが思い描いてないね、結果になってしまったりとか、もしくは全然結果が出ない、成長していない、前と変わらない自分のままみたいな事態が起こってしまうわけです。これ困りますよね。そう。そしてやっぱこの回路って動いてる間は自動なんですよ。つまり自分自身では認識できないわけですね。ね、呼吸が僕たちはね意識せずにできているように、実行回路も実行してる間っていうのは分かんないんですよ。勝手にやってるから。ね、頑張らずに自動的に無意識的にやっちゃってるから意識できないんですよね。これがすごく重要です。結局、じゃあ我々は何を気をつけなきゃいけないのかというと、この実行回路にさあ一体何を実行させますか。そしてじゃあこの実行回路に対してどういう風な指示を出しますか。っていうのがむちゃくちゃ重要です。さあ、ではどうすればいいのかっていうことですね。この話をする前に、まずね、前提となる解説からしていきます。で、この実行回路は人間の脳の中にありますね。で、じゃあ、この実行回路に対して指示を出す人はどこにいますかっていうと、同じく僕たちの脳の中にいます。つまりですよ、つまり。これね、結構面白くて重要なポイントなんですけど、実行回路に指示を出すポイントと、そして指示を出される実行回路自体っていうのは同じ領域にいるんですよ。どっちも脳の中にいます。で、それぞれね、機能があります。まず、このね、指示を出す側を思考する自分、考える自分ね、思考する自分っていう風に呼びます。思考する自分。まあ、これいろんな言い方あります。潜在意識とか、理性っていうこともありますね。脳の領域で言うと大脳新皮質というところに当たる部分、外側の脳ですね。これこの思考する自分っていうのが向いてるものが何かというと、作戦を作るとか情報を整理するとか、あとはこの時間軸ですね。この概念があります。未来のことを考えることが得意ですね。因果関係を明らかにして、何をどの順番でやったらどんな結果が出るのかっていうのを考えることがかなり得意です。で、この思考する自分の最大の特徴が、さっき言った通り、時間軸ですね。はい。未来から逆算して、いつまでに何をやるべきか考えられます。そして、そのために、どれぐらいのリソース、まあ時間とかね、お金とかね、体力とかね、そういったものが計算できる。これが思考する自分っていうものです。で、もう一つ、行動する自分っていうのもいます。これは領域で言うと、潜在意識とか、本能とか、領域で言うと大脳辺縁系ですね。そして実行回路というものも、まあ、行動するためのものなので、この領域に作られます。で、この行動する自分っていうのは、目の前のことに集中するのが得意ですね。はい。目の前のこれやれとか、これを実行しろとか、それはめっちゃ得意です。ただし、この行動する自分に関しては、時間の感覚がないんですよ。 はい。つまり未来からの逆算とかね、因果関係を計算するとかね、そういったものはできません。能力として。そう、タスクの整理とか、戦略を考えるとか、そういった作業ってね、できないんですよ。じゃあ行動する自分って何ができんのっていうと、一点集中、考えずに、とにかくやる。これが行動する自分です。で、なんか例えばさ、一個のことに集中しちゃって、ついつい気づいたら何時間も経ってたみたいな経験って、皆さんあると思うんですよね。で、例えばね、YouTube とか見てて気づいたら1、2時間経ってたとか、あと、女性とのデートとかもね、結構時間の進みの感覚って早いと思うんですよ。例えば、まあ、18時集合で終電前23時ぐらいに解散したとしたら、5時間ぐらい喋ってるわけじゃないですか。けど、この5時間って結構一瞬だと思うんですよね。で、この時って、やっぱ女性とコミュニケーション取ったりとかね、じゃあ次にね、誘導したりとか、立ち居振る舞いがあったりとかね、いろいろあるじゃないですか、やるべきことが。つまり、常に行動する自分が発動してるわけですよ。ってなった時に、すぐに時間が経っちゃうわけですね。はい。これが行動する自分の特徴です。で、一本前のね、二本目の講義では、この行動する自分が、ちゃんと言われたことを実行できるようになりましょう。この思考する自分から指示がやってきて、行動する自分がちゃんと言われたことを言われた通りできるようになりましょうね。これをね、作りました。で、こっからが今回の本題なんですけど、じゃあ、理想を達成するために、そしてパフォーマンスを上げていくために何が大事かっていうと、この思考と行動を分けるっていうのが大事なんですよ。これは同じ脳の中にいます。で、行動する自分が発動してる時っていうのは、思考する自分が出てこれないんですよ。で、思考する自分が出てきてる時っていうのは、行動する自分は出てこれないんですよ。残念ながら。はい。どちらかしか発動できません。この思考状態か行動状態ですね。まあ、これ理性状態か本能状態って言ってもいいです。はい。これね、どっちかしか発動できないんですよ。なので、これをちゃんと分けましょうねです。で、このね、思考しながら行動するとか、なんか動きながら考えるとかね、そういうことをやってしまうと、ごちゃごちゃってなってね、よくわかんなくなるわけです。じゃあ、どうすればいいのかです。はい。どうすれば行動する自分に対して正しい指示を出せるのかっていうと、ちゃんと思考するですね。思考のための時間を作るっていうのが、絶対にやってほしいことです。これやらないと、もう本当にね、何も達成されなくなってしまいます。で、この思考する時間っていうのをちゃんと取る。そして、じゃああなたのね、理想を達成するための方法を調べて、そして時間軸に落とし込んでスケジュールを立てるっていうことを、もうちゃんとね、机に座って紙とペンを広げてやらなきゃいけないわけですよ。この作業めっちゃ大事です。思考する自分がちゃんと発動できるようにね、何も行動を起こさないように、ちゃんと机に座って椅子に座って紙を広げてペンを持つっていうことをやんなきゃいけないわけです。で、ここもね、紙とペンです。絶対にパソコンでやんないでください。わかんないです。パソコンだったらさ、YouTube 開いちゃうでしょ？ Twitter 見ちゃうでしょ？インスタ見ちゃうでしょ？なんならさ、ファンザとか調べちゃうでしょ？みんな。はい。だから、ちゃんと行動しないように、自分の行動する自分が発動しないように、思考しかできないように、環境を整えてあげる必要があります。これめっちゃ大事。机に座って、椅子に座って、紙を広げ、ペンを持つ。スマホはどっか遠くに置いとく。パソコンは閉じる。もうこれです。これめっちゃ重要。で、理想とね、そのために一体何をやるべきなのか。そしてそれはいつぐらいまでにやるべきなのか。っていうのをちゃんと現実的なスケジュールを立てていくわけです。これが思考するっていう段階ね。で、じゃあそこまでできたら、ステップ2でございます。ちゃんと行動する自分に対して指示を書いてあげましょう。これが日付ごとのアクションリストです。トゥードゥーリストです。じゃあ、この指示書ができれば、あとは行動する自分がそこに書いてあることを順番に実行するだけですね。はい。じゃあ、この行動する自分に対して何をね、指示書に書いてあげなきゃいけないかっていうと、もうこれをこの通りやってくださいっていう具体的な指示なんですよ。で、具体的な指示であればあるほど、行動する自分、実行回路は、うん、わかったって言ってパッて実行できるわけですね。はい。で、これがね、抽象的になると、 わかんないんですよ、行動する自分って。そう、一つのタスクが、結局ね、分解すると三つ四つにね、なっちゃったりすることがあったりするわけですよ。例えばなんですけど、わかりづらいね、指示の出し方で言うと、アポイントを取るとか、これね、ちょっとわかりづらいんですよ。行動する自分からすると。じゃあ、どうすればいいかっていうと、このアポイントを取るっていうのはもっと具体的にできるわけですね。〇〇さんに連絡する。〇〇さんのメールを返信する。誰々の LINE を返す。みたいな感じで、これ細かく分けれるじゃないですか。ね。なので、この指示書、トゥードゥーリスト、アクションリストはめっちゃ細かく書きます。はい。もう返信もろもろやるとかね、もうそんなぼんやりしたやつだと、行動する自分わかんない。困るんですよ。困るので、とにかく分かりやすく、ああ、なるほど、〇〇さんにメールを送ったらいいのねと。あ、〇〇さんからの LINE を返信したらいいのね。うん、分かったって言って、すぐ簡単にできるように、とにかく具体的に簡単に、誰がどう見ても分かるように、ちゃんと書いてあげるっていうのが重要です。で、結局ね、まあ、この指示書、トゥードゥーリストも、まあ、同じね、自分だから、ざっくり書いても分かるだろうと思いがちなんですけど、ざっくり書いても理解できるのはこれ思考する自分だけなんですよ。思考する自分っていうのは頭いいです。理性なんで。考える力を持ってるんで。けど、行動する自分って本能なんで。これ動物脳って言われる領域です。つまり頭良くないんですよ。思考力ないんですよ。ただし実行力はあるんですよ。ね。この二つが違うっていうのがめっちゃ大事なんですよ。はい。なので、ちゃんと行動する自分にも分かるように、伝わるように具体的にとにかく細かくして書いてあげる。で、そしたらね、行動する自分が上から順番に見てね、ああ、これならわかる、できる、やるわっつって順番にやってくれるわけです。っていうこと、これがむっちゃ重要ですね。はい。で、じゃあね、2番目のオーディオで、お伝えしたようにね、皆さんの中にはもう実行回路があるわけです。なので、あとはこの作戦と指示さえ合っていれば、目標は達成されるわけですよ。もうね、行動する自分の番になったら、上から順番にね、一心不乱に書いてあることを実行するだけでございます。はい。なので、この作戦と行動する自分に対する指示ですね。この指示書、アクションリストが合っていれば、うまくいくわけですよ。はい。だいぶ見えてきましたね。はい。で、じゃあ、ポイントね、いくつかお伝えするんですけど、まずは、なるべく朝一、もしくは前日の夜にこの指示書ですね、タスクリストは作ってください。で、このね、思考、考えるっていう作業、これね、めちゃくちゃパワー使います。はい。人間の脳の中で、脳の機能の中でもね、もう最も疲れるんじゃないか、最もエネルギー使うんじゃないかって言われるのがこの考えるっていう作業なんですよ。むちゃくちゃパワー使います。はい。なので、朝一か前日の夜ですね。で、朝一のスタイルだと、朝一番って一番エネルギーがあるわけですよね。一番パワーが溜まってます。燃料満タンです。で、そうすると、この思考だったりとかね、作戦を考える、トゥードゥーリストをちゃんと作っていく。ちゃんとね、順番とか時系列を考えて計算してね、作っていくっていうところにエネルギー使えるわけですよ。はい。なので、ちゃんと洗練された、ちゃんとね、角度の高い思考っていうのができるようになります。これ朝一スタイルのパターン。で、もう一個、前日夜のパターンっていうのは、実行ですね。行動に対してエネルギー使えるわけですよ。だって前日の夜にもう指示書まで作り終わってるから、起きたら上から順番に書いてあることやりゃ OK やんけっていう状態なわけですね。なのでね、このどっちかをおすすめします。朝一番に、ちゃんとね、考えて今日やるべきことを順番に整理するっていうパターンか、前日の夜に明日やるべきことを整理して書いておくっていうパターンですね。で、これはね、一長一短なんですよね。指示書の作成とか作成を練るところにエネルギーを使った方がいいのか、それとも、やることめっちゃ多いから、もうとにかく実行にエネルギーを使うべきなのか、みたいなものは、人によったりとか、その時々だったりね、仕事の内容だったりとかね、やるべきことによっても変わったりするので、これは、ま、実際にやってみてね、自分に合ったものを探してみたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、ポイントその2ですね。はい。で、このね、多くの人がやってしまうミスというものがありまして、それがね、この思考と行動を同時にやってしまうことなわけですよ。で、やっぱこのね、動きながら考えるっていうのは、ほんとやっちゃダメだなっていうのがあって、その、行動しながらね、途中で止まっちゃったりするわけですよ。あれ？本当にこれでいいの？とか、この作戦で合ってんの？とか、もっといい方法ないのかな？とか、 もしくはこれで行動して失敗したらどうしようとかね、そういう現象が起こってしまうわけですよ。これって動きながら考えた時にしか起こらないです。で、思考と行動を分けるともう先に考え終わってるんですよ。もうこの方法でベストだとか、
はい、
失敗した場合もこういう風にすればいいとかね、先に考えること終わってるんですよ。なので、あ、もうこれを上から順番にやれば大丈夫だっていう状態で行動に挑めるから行動が止まらないんですよ。もうずっと上から順番に淡々と消化していけるわけですね。はい。で、結局このね、まあ、さっきも言いましたけど、考える、思考するっていうのはとてつもなくエネルギーを使います。はい。で、じゃあこのね、動きながら考えるっていうことをやってしまうと、常に考えてる状態になるわけですよ。そうすると行動のエネルギー残らないんですよね。はい。だからさらに行動止まるんですよ。で、どんどんどんどん三日坊主になってしまって、そしてまたね、自分で決めたことを自分で実行できないと、まあ、自分との約束を破ってしまって、あ、また自分はできなかった、またできなかったっていうのを繰り返し、これでまた実行回路が失われていっちゃうわけですね。はい。なので、ぜひですね、まあ、まずは実行回路を作る。ね、絶対にやること日記っていうのを作って、ちゃんと実行回路を作る。で、そしたら、あとは、ちゃんと考える時間っていうのを取りましょうと。作戦立てる時間、ちゃんと取りましょう。ほんで、ちゃんと指示書作りましょうっていうことですね。僕の場合はね、朝一スタイルの方が合ってたんですけど、僕出社したらね、会社出社したら、最初30分。これ、絶対、仕事しないんですよ。で、手帳開いて、で、やるべきこと整理して、今日やるべきこと整理して、じゃあどの順番にやっていくのか、そしてそれには大体何分ぐらいかかりそうなのか、じゃあ、いつぐらいまでにどこまで進んでいくべきなのか、で、そこに対して、じゃあ起こり得るリスクは何があるのか、みたいなのを最初にやっちゃうんですよ。最初の30分です。朝一、出社直後30分で、この思考と行動する自分に対する指示書ですね。これを作っちゃうわけです。で、そしたら、あとは、その日ね、作られたトゥードゥリストを見て、アクションリストを見て、上から順番に、ただやるだけなんですよ。ただやるだけ。こういう風にやってます。で、そうすると、終わるんですよね、その日に。っていうことでございますので、まあ、参考にしてみてください。さあ、では、こっから。じゃあね、この作戦と指示が合っていれば、目標は達成されるわけですよ。じゃあ、作戦と指示合ってないとダメだよね。っていうことです。はい。ちゃんと思考して、ちゃんと指示に落とせないと、ね、行動する自分がちゃんと行動してくれたとしても、その指示が間違ってたら、残念ながらうまくいかないわけですよ。はい。じゃあ、この作戦とか指示って、どうやったら正しいものになるの？どうやったら最短最速のね、ルートが描けるの？っていうことです。で、ここはポイント、二つあります。一つ目。知識量です。圧倒的な知識量です。で、まあ、例えばね、モテたいってなった時に、女性心理だったり、出会い方だったり、コミュニケーション取り方だったりね、デートでの立ち振る舞いで気をつけるべきポイントとか、女性からよく来るであろう質問と、それに対する回答とかね、もう、とにかく、いろんなことを知っていれば知っているほど、有利なんですよ。で、成功するための作戦とか、行動の手順って、もうね、すでに誰かが研究し終わってるんですよ。すでに。世の中にあるんですよ。あなたが欲しいものとかね、叶えたいことって、まあ誰かも欲しいじゃないですか。まあ例えばさ、めっちゃ可愛い彼女欲しいとかさ、ね、お金持ちになりたいとかさ、まあ大体さ、みんな欲しいじゃないですか。で、これね、あなたよりも早く生まれた人たちとか、早く本気で取り組み始めた人たちが、すでに研究し終わってるんですよ。なので、それを先に取り込んじゃう。もうこれめっちゃ重要です。ね。例えばさ、その、関連する本を、じゃあ10冊とか20冊とかね。まあ僕は50冊ぐらいを推奨してますけど、読んじゃうんですよ。とか、ね。じゃあネット上でさ、売ってるようなさ、ノートとかね、講座とかね、あるじゃないですか。有料で買えるもの。もうこれね、もう目についたやつ片っ端から見るんですよ。っていうことです。で、そうすると、あー、なるほどなと。大体こうやったら成功するんやっていうものは分かります。世の中にあるんすよ。で、ほとんどのもの、世の中にあるほとんどのもの、99% 以上のものは、これやったら失敗するでとか、これやったら成功確率高いでっていうのがあるんすよ。 でね、僕が、まあ、ちょっとね、ミスったというか、失敗した事例っていうのがあって、まあ、うちの会社でね、飲食店やってるわけですよ。で、じゃあ、飲食店経営で成功確率が高い方法。これね、もう世の中にあるんですよ。すでに。だってもう世の中にはさ、大量の飲食店があるし、ね、大きい会社もあるし、じゃあ、どうやったら飲食店がね、成功するのか、ちゃんと利益が上がるのか、っていうのは、もう世の中にあるんですよ。で、これは調べたら出てきます。めっちゃ簡単です。固定費を抑えろ。これだけ。初期投資を抑えろ。これだけです。はい。固定費と初期投資を抑えて、少ない売上でもちゃんと利益が出るような設計にする。もうこれが勝ち方ですね。はい。もういろんな本を読みました。もう僕もね、20、30冊読んだんですけど、じゃあ飲食店ってそうやったらうまくいくよね。っていうことが、もうどんな本を見ても、どんな人の発信を見ても、どんな人の講座やノートを見ても書いてあるわけですよ。おー、なるほどと。でね、僕はね、これを本読まずに、店舗の5を出しちゃったわけですよ。もう物件が空いてて。で、あ、ここいいじゃんってなって、よし、借りようっつって5を出しちゃったわけですよ。で、もうその当時ね、まあ正直めちゃくちゃ忙しかったんで、全然本読むね、余裕とかなかったんですけど、で、じゃあ、飲食店どうやったらうまくいくのか、どうやったら成功するのか、知らないままやっちゃったんですよね、僕。で、まあ、とりあえず物件借りようと。まあ、そっから考えようと。ね、来月ぐらいにはちょっと余裕出るから、そっからまあ本読んだらいいかと思ってたんですけど、なかなか利益が上がらないようになってしまうような NG 行為っていうのも僕すでにめっちゃやってたわけですよ、結局ね。まあ、高い家賃で、いい立地で、高額な初期投資っていう。で、もう、こうやったら儲からないよねっていうものを僕はね、ガンガンやっちゃってたわけですよ。これさ、僕本読んでたらやってないんですよね、絶対に。で、これは知らずに投下しちゃったわけですよ。これね、僕の中でもめちゃくちゃいい勉強になったんですけど、結局、すでに世の中に答えは出てるわけです。で、そんなものを勉強せずに感覚で一発で正解出せるのは、ほんの一握りの天才だけです。で、もしあなたが天才だったら、すでに圧倒的な成果を出していて、多くの人があなたの才能を分けてくれって言って、もう引っ張りだこのはず。じゃあ、そうじゃないんだったらよ。そうじゃないんだったら、それ僕も含めですよ。僕も天才じゃないんで。僕も一般人なんで。なんなら人よりも能力値が低い。だったら、すでにみんなが調べてくれてるんだから、借りたらいいじゃん。ね。教えてもらおうぜってことです。はい。これが知識量ですね。まずは、とにかく、やり方、正しい方法、ね。そして、これやったら失敗するよ。これやったら成功確率高いよ。っていうものは、もうマジで片っ端から調べた方がいいです。っていうことですね。はい。これが知識量でございます。そして、もう一個のやり方は、代行してもらうですね。代行ってどういうことかというと、自分が、わざわざね、インプットして情報を整理したりする時間や労力がもったいないとね、感じる。もしくは、もう物理的に厳しいってなるんだったら、他人に、もうすでにできる人、得意な人に、アクションプランまで、もう要はこの指示書ですね。指示書まで作ってもらうっていう方法があります。これ代行です。まあこれね、いわゆるコンサルタントって言われる人たちの仕事ってこれなんですよ。代わりにアクションリスト作ってあげる。これが代行です。もう代わりに作ってもらおうぜと。できる奴らに、もう天才たちに作ってもらったらいいじゃんっていう。はい。そうすると、ね、作戦と指示が合ってる可能性が非常に高いわけですよ。じゃあ、あとは言われた通り、運分かった頑張りますって言って行動する自分にやらせればいいだけですね。はい、っていう、もうこの二つです。絶対に大事なのはこの知識量と代行です。で、一番強いのはこれね、同時並行なんですよね。はい。自分で勉強しながらも、できる人にアドバイスを求めて、何やったらいいですか、どの順番がいいですか、どれぐらい時間かかりますか、どれぐらいお金かかるんですかっていうのを聞いていく。もうこれね、最強です。で、まあ僕はね、いろいろ、まあ仕事ね、やってますけど、会社経営はこのスタイルなんですよね。自分自身で本読んだりとか、講演会行ったりとかね、セミナー行ったり、講座受講したりっていう風に、自分自身でも勉強することっていうのもたくさんあります。なんだけど、それと同時に経営顧問っていうのにね、入ってもらってて、うちのビジネスモデルとかやりたいこととかね、この辺まで行きたいですっていうのは共有してるわけですよ。で、毎月そのね、経営顧問と話して壁打ちして、で、どういうアクションをどの順番でどこまでやりましょうっていうものはアドバイスもらってるんですよ。で、わかりました。今月言われた通りやります。頑張ります。みたいな。また来月報告します。みたいな。 ていう風にやってます。もうこれハイブリッドなんですよ。で、ハイブリッドでやると、まず、ね、そうやって代行してもらってるんで、間違いはない。そして、大きな失敗はないんですよ。で、さらに自分自身でも知識をつけていってるので、これがだんだんと自分でもできるようになっていくんですよ。で、最近はね、この経営顧問との壁打ちも3ヶ月に1回とかになってきてるんですけど、それなんでかっていうと、僕ができるようになってきてるからです。で、大体、この人だったらこんな風に言うだろうなと。で、こういう感じだろうなっていうのが、もう僕自分でも分かるようになってきてるんですよ。なので今3ヶ月に1回で済んでるんですよね。で、3ヶ月に1回ぐらい、ここまで来ました。僕こう思うんですけど、どう思います？みたいな。こうしたいんですけど、どうしましょう？どれぐらいかかると思います？どの順番がいいですか？ここだけ分かんなかったんですけど、どう思います？みたいな。僕こう考えたんですけど、合ってます？みたいな。本当に確認作業をね、やってるみたいなイメージです。で、そこでも、あ、なるほど、この人こうやって考えるんだ、みたいなね。勉強になるところもめちゃくちゃいっぱいあります。ってすると、角度がね、めちゃくちゃ上がります。この作戦と指示の角度ですね。これとっても重要なので、そのためには、やっぱね、知識量と、あとは代行ですね。これ、とっても大事ですよ、という話でございます。まあ結局ね、凡人は自分でやろうとして、天才は人を頼るっていうのが、まあ本当その通りだなと思ってるね。まあこれ、いろんな方見ててもそうだし、やっぱ自分よりも大きく成功されてる方とかね、大きく結果を上げてる方も、めっちゃ人頼るんですよ。めっちゃ教えてもらうんですよ。で、やっぱね、すごいなと思ったのが、もうむちゃくちゃね、大きな会社で、もう年商も100億以上ですよ。何百億ってあるような、すごい会社を創業されたね、まあ今会長さんかな？会長さんみたいな方なんですけど、もうとにかく新入社員とかね、若い人たちから話を聞くわけですよ。ね、何見てんのとか、最近何が流行ってんのとか、何に興味あるのとか、ね、最近の恋愛事情どうなのとかね、はい、会社で実際に働いてみてどうとか、お客さんってどういう反応だったとか、もうとにかく、聞くんすよ。で、頼るんすよ。なんかアイディアないとか、これどうしたらいいと思うとか、むちゃくちゃ人頼るわけですね。で、そうすると、やっぱね、新しいアイディアも生まれるし、ね、自分になかった視点ってのも生まれるし、まあ、とにかく知識量が増えるわけですね。はい。最近の若い人たちが何を考えてるのかとか、ね、実際にお客様がね、どういう反応なのかとか、そういう知識量も増えていくわけですよ。で、じゃあそういうのがあった上で、その人が判断するかって言われたら、じゃあそういった集めた情報をアドバイザーに投げるみたいですね。はい、どう思いますかって。で、こうしたらいいんじゃないみたいなものをその人は未だにやってるって言ってました。もう何百億規模になってもです。本当にもう喋れば喋るほどね、この人頭いいな、天才だなと思うんですけど、そういう人ですら、とにかくいろんなところから知識を集めて、その方もね、毎月10冊とか20冊とかね、本読むって言ってました。はい。とにかく勉強って言ってましたね。はい。で、人に話を聞くんですよ。アドバイスを求めるんですよ、素直に。で、そうすると、うまくいきますよ、と。ね。で、結局さ、ね、結果が欲しいわけじゃん。ね。結果が欲しいんだから、もうとにかく人の力借りまくったらいいんだよ、と。ね。いうことは、おっしゃってましたね。はい。っていうことです。とにかく知識量と代行ですね。とにかく人を頼る。人を頼って、そして、その上でちゃんと思考する。ちゃんと、机にね、紙とペンを置いて、椅子に座って、ちゃんと考える。ね、パソコンは閉じる。スマホはどっかに置いとく。で、ちゃんと考える。整理する。で、行動する自分がめちゃくちゃ行動しやすいように、具体的に指示書に書いてあげる。ですね。そういう風に思考する自分と行動する自分を分けて考えるっていう風にしていただくと、もうここまでやっていくと、行動でブレることはないですね。そして、行動できませんみたいなこともないですね。はい。つまり、もうここまで来れば、あなたの成功はほぼほぼ約束されたに近い状態になってきてるんじゃないかなと思います。はい。こういうふうにね、ちゃんと実行できるようにする。そして、正しい実行のステップを組んでいく。もうたったこれだけで、ね、ここまで聞いてもらったらわかるじゃないですか。ね、ここまでやれば、うまくいくんですよ。で、やり方は極めてシンプルなんですよ。ね。情報を集めると。人に話を聞けと。で、座って、紙にペンでね、書いて、整理しなさいと。トゥードゥーリスト作りなさい。やりなさいなんですよ。めっちゃ簡単。誰でもできる。なんならさ、みんな聞いたことあるっしょ。けどね、みんなやらないんですよ。っていうこと、もう本当に、やればいいだけです。やればいいだけ。こんな圧倒的に簡単なことを、当たり前のことを、バカになって、 ちゃんとやっていった先にあなたの理想がありますよということでございます。さあ、ということでね、ここまではコードベースの話をしてきました。ここからはですね、思考ですね。思考をどれだけやっていくのか、どれだけ洗練させていくのか、どこまで角度を上げていくのかみたいな話をね、4本目の講義でさせていただければと思います。では次回に続きます。